いいですか、よく聞いてくださいねという時に用いられた慣用句、まことにまことにあなたに今こそあなたに告げます、アメアメヒュミ。そしてその後ですよ、風の言葉、その後ですよ、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。これはどんなにか大切なことなんでしょうか。いいですか、今言いますよ、それはこのことです。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないということです。だから私たちは今日このイエス様が強調なさった言葉を一度しっかりと味わい受け止め、理解し、黙想し、この御言葉に信頼したいと思いますね。皆さん、これはニコデモさんにとりましてね、衝撃的な言葉でした。ショックです。イエス様はこの言葉でまずですね、ニコデモの自負心というものはこのものに砕いていらっしゃる。ニコデモよ、あなたはそのままではあなたが望んでいる神の国、天国に入ること、天国を見ることはできませんよ。ここでイエス様がズバッと言われましたけども、これがニコデモの関心事だったわけですね。いかにして神の国に入るか、終末時にこの到来すると言われる神の国に私が入ることができるかどうか、ニコデモだけじゃない、ユダヤ人の最大の関心事はこれだと思う、これだった。で、今日も私たちの関心事はこれですよ。しかしイエス様はですね、そのままではニコデモよ、あなたが願っている、求めている、切に求めている神の国を見ることはできないなと言われた。これショックですね。それだけじゃありません。もっと言われるなら、この言ってらっしゃることは、あなたが持っている人間的な頼み、私に分かっている。すなわちあなたの地位や知識、身分や積み重ねてきた経験、大した人たちの努力と精進のその延長線上に救いが、神の国があるのではないのだと言われた。はっきりと言われた。彼にはですね、神の国に入るということについて自分が頼みとしているものがいくつもあったわけですね。彼は第一に歴史としたユダヤ人であるですね、アブラハムの子孫である、由緒正しい地図にあるということを、やはり他のユダヤ人と一緒にですね、彼は誇っておったと思いますね。神の国というのは、ユダヤ人は自分たちはアブラハムの子孫であると、先民であるということのゆえに、もう直ちに無条件に入ると、どっかでね、考えていた節があるわけです。だけども、ニコデモはそう思いつつも、果たしてそれだけで良いのかという不安もあったわけですね。それだけじゃありません。彼の頼みはですね、神の律法を守り、忠実に生きてきたという、今日まで生きてきたというパリサイ人のしての精進の誇りがある。頑張ってきた。真面目にやってきた。自負がある。これまでの献身、神の前の献身、恐れ、忠実な歩み、特に律法に忠実だったということ。律法を守ってきたということ。三品取りの議員で年齢を重ねた。人々から信頼されているラビである、教師である、みんな神の国に入ることについて、神様も私をお認めになるところの資格も私にはあると思っていた。しかし皆さん、この人間の善行、人間の良い行いをいくら積み重ねてもですね、じゃあどこまでやったら天国に入るのか、キリがありません。彼は自分のユダヤ人としての誇り、あるいは自分のパリサ人との献身奉仕、特に立法に忠実なもの、あるいは人々の前に愛を施し、国民に尊敬されているという、人々の本当にこの信頼、自分はこれらのものを持ってですね、神の国に入ることができるんだと、こう思っていた。だけども、自信があるんだけどもね、確信がないなって言いますけどですね、大丈夫かなというね、そこなんですよ。あの良き若き、この役に司もですね、イエス様、どうしたら永遠の命を得ることができましょうかって言ってですね、イエス様の方にかけてきて、ひざまずいてですね、良き死よって言って、 イエス様を愛したでしょう。立法を行いなさい。イエス様が試し言われた小さな時から全部行っています。こう言いましたね。神を愛し隣人を愛するということによって私は落ち度ないのであります。イエス様が疲れました。ならばあなたの持っている莫大な財産もあなたの隣人周りにいくらでも大変な人がいた、貧しい人がいたんですが施しなさい。そうすれば完全なものになることができる。イエス様に会った時彼は本当にこのどうしていいかわからなくなりました。財を捨てることができないで悲しみながらですね帰っていった。金持ちが天国に入るのはどれだけですね、その執着ということですよ。お金持ってることが、ね、悪いわけじゃない。その執着というものがね、明かされされたんですね。どんなにですね、このマモンの力というものがね、天国を阻むものがあるかということをね、イエス様が弟子たちの前におっしゃったんであります。ラクダが針の穴をくぐるよりも難しい。御子供よ、あなたは新しく生まれなければならない。イエス様は、ニコデモのこの義父神を、この頼みを砕いてですね、そしてその天国の鍵をここで明らかにされますね。新しく生まれなければ、誰でも新しく生まれなければ、神の国に入ることができない。皆さん、この言葉をですね、逆読みにして正解です。つまり、誰でも新しく生まれるならば、神の国を見ることができるということ。いつでもね、真理を逆に読んで正解というわけじゃないですよ。違ってる場合がありますよ。だけども、これは正解です。そうなんです。反対に言えば、誰でも、そうなんです。誰でも、新しく上から生まれる、変わることができるならば、その人は神の国に入ることができるんですね。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたもので、振り物が過ぎ去った身を全てが新しくなったのだ。生に抜ける刷新という心の刷新、魂が生まれ変わるということをイエス様はここで言っていらっしゃるわけですね。それが神の国を見る鍵なんだ、パスポートなんだ、門なんだ。そうしよう。そして一切の人間的な頼み誇りを捨てて、もう子供になって一から新しく生まれ変わらなければならない。そうしない限り御子供よ、神の国に入ることはできないのだ。こういうことを言われたわけですね。だから皆さん、ニコデモはもう相当ショックだったと思いますね。ショックだったと思いますよ。人間的な頼みを持っている人がね、イエス様の救いを得るためには、ちょっとこういう衝撃的なショックを受けなければならないかもしれない。神様の前に、神の国に入りにおいて、人間の頼みは何ない。何の力もない。そのことを私たちはね、もう一度ここに刻まなきゃなりませんね。真面目にやってきた、一生懸命やってきた、誇り高く生きてきた、献身の生涯を送ってきた、努力をしてきた人にとってですね、それはある意味でね、辛いかもしれませんね。だけども真理はそうなんです。ニコデモはショックだった、衝撃だったと申し上げておりますけども、その当惑ぶりは、年寄りがどのようにして新しく生まれることができるでしょうかという彼の新聞完封のこの返事からもですね、質問からもさせられるわけであります。彼が誤ってイエス様のことをこの解釈、例のことを肉で解釈したというよりもですね、もう一回老人が赤ちゃんになってですね、お母さんの胎の中に入って生まれてくるんですかと、生まれ直すんですかと、そんなことを言ってるわけですけども、肉から、この肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊ですとありますが、肉の解釈はあくまでも肉です。霊の解釈で これを理解、霊のことは理解しなきゃいけないわけでありますね。でも肉はそれは分かりませんね。いや、彼が誤ってイエス様の言葉を人間的に解釈したというよりも、イエスよ、そんなことは今さら受け入れられないという気持ちがね、抵抗がね、 イエス様の言葉に対して抵抗がね、そういう言い方をさせたかもしれません。